月刊ゆきさだえさおのポッドキャスト。どうもシーラです。月刊ゆきさだえさおのポッドキャストです。このポッドキャストでは先日生放送でお送りした月刊ゆきさだえさおの模様をダイジェストでお送りします。ゆきさだ監督のラジオの世界へようこそ。
9月17日金曜日、時刻は8時を回っております。月刊ゆきさだえさおの時間です。お相手は私、キベトショ
ー
と
シーラと
ゆきさだえさおです。
あれ
どうしました。
ちょっと大げさに言ったんですけど、ね、口内炎がまたできてるんですね。
いけないストレスが
痛い。
そう下のね、裏側に、
ああ痛いですね、
口内炎ができてる。
そういう喋り方になっちゃいますね。
ちょっと浮かして喋るじゃないですか。
そうですね。
これちょっと聞きにくいと思いますが、お付き合いください。
まあ生放送ですからね、これしょうがないですよ。
そうです、は
い、そういう体調の不調、好調もありつつ の毎月帰っていただけても本当にありがとうございます。
それだけでも OK でございます。
皆さんからのライブのね、メッセージもどんどんお待ちしております、はい、まずはじゃあ監督、タイトルコールお願いします。
月刊ゆきさだえさお、用意スタート。
月刊ゆきさだえさおのポッドキャスト、
生放送でお送りしております月刊ゆきさだえさおです。皆さんからのメッセージもライブでどんどん受け付けております。宛先はこちら。
メールは監督@fmkumamoto.jp、 監督@fmkumamoto.jp、 ファックスは 096-355-5200、 096-355-5200 番で受け付けております。
口内炎の治し方などもありました。
どうよ、知りたい、
これ結構効きますよとかですね、
教えてくださいね。
あの薬がさ、剥がれちゃうんですよね、こう貼ってるやつとか。
そうですもんね、
多分みんな、皆さん1回2回なったことあると、
やったことあります、
良くなる人もいますんで、直し方などありましたらお寄せください。
ぜひお寄せください。
まずはこちらのメッセージからご紹介しましょうか。
はい、ラジオネームシャキシャキさんです。新聞に大きな広告が載っていたので森友嵐の PV を見てみました。大好きな俳優河本雅宏さんが出ていたのでかなり得した気分です。踊る大捜査線の頃から好きなんです。どんな人なんですか、といただきましたが、
監督が、生田監督が、森友嵐さんの PV を作ったと。
そうです、
いうことですよね。
元 T ボランのね、森友嵐さんが今年の3月に15年ぶりのこう復活を遂げたんですよね。で、まあこの話はちょっと話せば長くなんですけど、山形県に僕の知り合いがいまして、でいろんなつながりがあるんですけど、お互いにその人を通じて森友さんと山形のケーブルテレビの番組で対談することになったんですよ。それがね、6月ぐらい。で、全く知らなかったんですね、 T ボランが突然休止になって、で15年間声が出なくて、要するに心性のなんかこう声が出ない病気だったっていうね、心の問題なんですよね。で、歌おうとすると声が出ない、ですごく苦悩されてですね、で、復活を遂げたのが今年で、でその第2弾のシングルをね、実は第1弾のシングルが出た頃に、僕は対談したわけですけど、で東京帰ってきて、で、まあメール交換とかしてお互いのこうなんかあれをたたえ合ってたわけですけど、実は突然セカンドシングルを切ることになりましたと、タイトルは祈りというタイトルですと、で電話かかってきたんです、直接。でつきましては PV を監督撮ってもらいたいんですよっていう、したらやるって言うじゃないですか、さらにやりましょうみたいな。やるって言った後からちょっと妙なプレッシャーがやるとは言ったものの、いろいろほら森友さんも抱えてきたね、人生の中の大切な曲である祈りっていう曲のことを聞いてたんでね、で話を聞くと、やっぱり自分が声が出ない時に自分に祈りをかけるようにだからそういう歌詞が出てくるんですけど、だからそういうなんか歌だったらしくて、自分に対するエールだってでもあり、いつかこれが歌えるようになった時に自分と同じようなある種苦悩を抱えている人たちに届くように歌いたいとおっしゃっていて、で今歌えるようになってこれを出したいんだっていう気持ち。
思い出が結構深い曲なんですね。
でその話を聞いていたら、あるストーリーがパッと浮かびましてですね、 これいいかなと思って、うん、森友さんは要するになんか朝日がね昇っていたりする光が届くん、うん、あ結局みんなには朝が来るわけじゃないですか。
あ
みんなどんな夜が、はい、長い夜があったとしても朝は絶対来るんだけど、うんうん、意外と夜にずっと考えてたり働いたりしてる人たちっていうのは朝方寝ていてね、うん、朝の一番光が朝日の強い時に意外と朝日に気づかなかったりする、うん、本当にちょっと手を伸ばせば朝日って誰でも訪れてるのに、
うん、
なんかそういうことを少しでも気づいてもらえたらいいなみたいなことをおっしゃってて、
うん、
で僕はある二人の実際に見た街の中で見た人たちのことを思い出したんです。それは僕は知る人ではないんですけど、うん、僕は六本木ので人と待ち合わせをしている時に、うん、あるタクシーの運転手がね、
うん、
運転席で要するにお客さん客待ちの運転席で折り紙を折ってるんですよ。で何を折ってるんだろうと思ったら折り鶴なんですね、
うん、
で千羽鶴を折ってるんです、ずで僕30分か40分遅刻してきてる相手を待ってるんだけど、うん、ずっと見てるんです。でずっと撮ってるんですよ、うん、でももちろん向こうも不景不況だし、
うん、
客も乗らないですよねなかなか、うんうん、で僕も見ていてで友達が来た時になんかすごく心に残ったんです。彼は誰のために追ってるんだろう、
うん、
タクシーのこの人は、うん、友人のためなのか果たして子供が病気だとか、うん、奥さんが病気かもしれない、うん、でいろんなこと思った。そのモチーフは実はあったんです、
うん、
で、もう一つは、僕は青山あたりに住んでるわけですけど歩いてると夜急に車がキュッて止まっていきなり女の子が車からポーンって投げ出されたんです。で罵声を浴びさせられて、でさあその彼女は慣れてるみたいな感じで、
あそういうシチュエーションに
立ち上がって普通泣いたりしてるじゃないですか。大丈夫かなと思って見せたら普通に立ち上がって靴脱いで裸足でペタペタ歩き始めた。でこのことも事実です、
うん、
この2つを合わせて要するに夜の仕事をしてる女の人とタクシーを運転して夜中中走らせてるタクシーの運転手とのなんかこう道行きってわけじゃないですけど、うん、ちょっとした出会いと、
うん、
で彼らに朝が訪れるっていう、でそれぞれの事情の中で抱えたものに、まあ、抽象的ではあるんですけど、なんかそういう物語にしようと、でそれと森友さんがその人たちになんかまるで歌ってるかのような、リップシンクで歌ってるかのような姿をなんか届くかどうかわからないけども、森友嵐はこの祈りっていう歌に乗せてそういうメッセージをなんかこう伝えてるっていうようなシチュエーションを作ったっていうことなんですけどね、
うん
うん、
結構 PV っていうとね割とこうチャカチャカした感じで見せられるのが多いんですけど、結構5分ぐらいの長さなんですけど一つの短編映画みたいな形に、
うん、なんてことはないんだけど、
うん、
でもそういう人たちにも 朝が訪れるんだっていう最後のラストシーンにね、うん、そういう描写があるんですけど、
うん、
まあだからなんかこれ PV ってセリフもほとんどないし、まあ、ちょっと感想のところでセリフを入れてるんですけど、うん、一言だけ、
はいはいはい、
今日晴れるかな晴れたらいいですねっていうセリフだけはオンにしてるんだけど、うん、あとはほとんど表情だったりするじゃないですか、うん、キャラクターの雰囲気、うん、だからやっぱこう役者大切だよなってやっぱ本気になっちゃってですね、うん、そしたら僕はフルフォアラブで一緒にね演劇をやってもらった甲本雅弘さんに、
はいはい、
ちょっとお願いしたいなと、
うん、
タクシードライバー役ですね、
いいんですやっぱり
いいですね、
歌味があって甲本さんよくて、でじゃあ夜の仕事をやってるね女は誰にすればいいんだろうと思った時に、うん、ずっと前からねちょっと気になってた、なんかこういう役多いのか多くないのか分かんないんだけど、なんかそういうの合うかなと思って岩佐舞子ちゃんにやってもらいたいなと、
うん、
なんとなく思って出てもらえたらいいなと思ってオファーしたらもう快く出ていただいて、27時間撮影
1日で
1日です。
はあ、でもほとんど夜のシーンですからね、うん、これ結構大変だった。だから
早朝に前の日の早朝に森友さんの夜明けを撮って、
ああ、
はいはい、朝方のセットのシーンを撮って、
はいはい、
で夜ずっと朝まで、
そういう撮り方だったんだ。
そう
いやでも河本さんの表情が非常にこう、いいですね。
あ、そうですか。
かっこいいですよね。
かっこいいです、
いいですよ。
今月刊記者でさんのブログの方にも、
はい、
映像が、
あ、そうですか、
YouTube とリンクして、うん、世界とリンクして、
あら、そうなんだ、
見えるようにしておきましたね。
はい、ご苦労様です。
皆さんも今から曲かけますんで、ぜひ一緒に PV も見ていただくと、
ね、見れるんですね、
はい、いいかなと思います。はい、はい、じゃあ曲の方をお届けしましょう。
はい、森友嵐で祈り。
月刊行貞さんのポッドキャスト、
森友嵐で祈りお届けしました。
ですね、はい、早速生放送ですから、はい、メールが来ましたよ。
はいはい、何で
しょう。ペンネームがちょっと書いてないんですが、うん、監督、僕も口内炎がよくできます。
おろおろおろ、
年の3分の1ぐらいはできてるんじゃないかってぐらいです
ね。
もう友達みたいなもんです。なんかチョコラ BB がおすすめだということ
です。あ、そうですか。
最終的には気合ですと。
気合なんだ。
気合、精神論だそうですよ、やっぱり。
そうなんですか。そう、
だからなんかさ、痛いところに、うん、熱いものをかけるとかね。
痛い痛い痛い痛い。
なんかおっしゃってましたね、さっきね。
針でチクチクと。麻婆豆腐をね。
やだ。
やっぱね、なんか。
吸い込むとか。
吸い込む。
ストレス的なものじゃないですか、それは。
そう。麻痺させるっていうね。でもね。
なんかないのかな。そう
そうね。
言い直し方は。民間療法みたいなのってないですかね。
いや、意外とないんですよ。
ないんだ。
こればっかりは。あの、直せないんです。
多分何千年もに人類は
悩まされてる、
戦ってきてる。
そうなんですね。
免疫が低下してるってことですから。
じゃあ気合で、
はい、続いてのメッセージ。
はい、ラジオネーム美術教室の青さんです。暑い夏もやっとちょっと弱まり、朝夕は秋らしくなってきましたね。行貞監督は毎回子供時代の話をとても鮮明に語っていらっしゃいますが、記憶力がいいんですね。思い出を大切にするから、あんなに素晴らしい映画が撮れるんだろうなといつも感心しております。さて、秋というと読書の秋ですが、監督おすすめの本などあれば教えてください。
うん、なるほど。ちょうどあの、はい、あれですよね、長崎書店の先月も言いましたけども、はいはい、ラ文庫が今開催中で、
はい、
文庫フェアが、
はい、
行貞監督も参加していると。
そうなん、
参加してますね。
見てきちゃった今日。
あ、今日見てきた。
はい、
はい、
面白かった。なんかあのずらーっと並んで、でコメントがこう書いてある
感じ。100人の人が、ね、熊本在住並びに熊本出身の100人の人が選んだ文庫が、
はい、
こういろいろディスプレイもかっこよく、
そうそうそう、コーナーがねちゃんとこう作ってありまして、入ってですね、真正面のですね、一番右の上のところにね、行貞監督
結構目立つところにあり
ましたね。一遍で分かりましたもん。木部さん探したんですけどね、
私は奥の方のね、
奥の方ですね、
あまり目立つないところに、はい、私も選んだ一節があります
ね。表紙ワンちゃん可愛かったですね、
はい、私は犬の方もですね、
犬の方だもんね。
監督は、宮本照さんの錦秋でしたか、
ね、そうですね、錦秋でしたね、
うんうん、先月もそれについて語っていただきましたけども、
なんかね、傾向として小説が少ない、
うん、そうですね、
印象があるのは、うんうんうん、なんかね、熊本の人を表してるな。
あ、選ばれた中に、
うん、あ、なんかね、印象として、うん、まあ、小説が少ないというか、小説家の作品でもエッセイ的なものとか、
うん、僕もそうでしたもんね。
あ、そっか、
なんかそういう印象がありますよね、
うん、
なんかなんだろう、でもまあでも改めて見ると小説いっぱいあるな。小説が少ないって思っちゃったんだよ、なんかね、うん、印象として最初読んだ時は。でもそうでもないですね、意外と小説選んでますね皆さんね。
なんかね、 小冊子みたいなのがレジのところに置いてあったので、それもいただいてきちゃいました、
うんうん、
結構あの全国でも話題になってるみたいですね。
あ、そうなんですか、
あ、そうですか。
書店関係の人たちがなんかこう見学にいろんなところから見えられてるっていう話、
うんうん、いや、これいいですよね、うん、読んでないものがいっぱいあるじゃないですか、やっぱり、あ、これ読んでねえなって言って、これ結構読んでるかなと思ってるんですけど、なんかこれ読んでないからとか、あ、昔読んだけどこれ どんなだっけっていう、
うん
うん、名作からね、知る人と知る作品から、
うんうん、
行貞監督はその本を選ぶ時っていうのはどんな基準で、本屋さんでやっぱりこう何ジャケ買いじゃないですけど、
うん、想定買いだったりタイトルだったりね、
あ、
しますね。
うん、
何インスパイアされるか分かんないじゃないですか。
うん、
で大体想定ってやっぱりそれを表してるかどうかって微妙なとこもあって、
本の内容を、
うんうん、でもなんかその想定がなんでこれが この想定になってんだろうっていうっていうのも楽しめるし、で物語って意外と忘れちゃうんですよね。何をでやっぱり、やっぱ想定だったりやっぱタイトルでしょうね。
やっぱそれ何これ映画になるかもみたいな感じで読むんですか？
いや全くないです。
あ、それとはもう全く切り離して、
映画になるかもなんて思うのはやっぱりちょっと愚かかなと。
ああ、そういう読み方は、
むしろね、ここにも誰か選んでましたけど、忘れられた日本人とか、でやっぱり岩波文庫から出てる素晴らしい本があって、あ、こっちも俺こっちの方向もありだったなとも思ったんですけど、まあね、おすすめしてる人がいてくれてよかったなと。坂本さんって方が、現代美術館の方、学芸員の方が、おすすめしてるんですけど、この中素晴らしいですよ。本当に読んだらいろんなことを思います。日本人、我々はどういう、要するに全今じゃなく、その全近代っていうか一個前の人たちっていうのはね、の日本人の在り方っていうのは本当はこうだったんじゃないかみたいなことを、今思い返すことは重要だとか、本ってやっぱりこうやって人がこうおすすめしたりして手に取ることっていうのもすごくいいモチベーションになるんでね。
そうですね。
なかなかいっぱい並んでてもね、どれから手に取ればいいのかっていうのは、やっぱそう、こういうフェアがあるときっかけとしてはすごくいいですね。
そうですね、確かに。
そう私もう毎日のように出かけていて自分の推薦してる本売れてるかな。
あ、そうなんだ、気になるやっぱり気になる。
そう、小心者なんで、はい、よろしくお願いします。
そういうのあるんだ、
はい、まあ長崎書店で今月いっぱい開催中ということなんで、ラ文庫ぜひ皆さんも
お出かけください、はい、
月刊雪貞勲のポッドキャストいかがでしたか。月刊雪貞勲では皆さんからのメールやお便りもお待ちしています。監督アットマーク fmkumamoto.jp、 ファックスは 096-355-5200、 おはがきは郵便番号 860-0001 熊本市千葉城町 5-50FMK 月刊雪貞勲の係まで。プレゼントも用意して待ってます。以上、シーラでした。